京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そしてですね、本日のゲストなんですけれども、実は今京都 NPO センターでインターンを2名、インターン生を2名受け入れておりまして、その学生インターン生に来ていただいています。その学生インターンにですね、担っていただいているプロジェクトが、学生若者と NPO をつなぐ NPO のための PR というプロジェクトです。NPO センターももちろんですけれども、今多くの NPO が学生さんに来てほしいな、学生にボランティアに来てほしいなとか思っているんですが、なかなかですね、学生に来ていただけない、イベントにも来ていただけない現状があります。で、私たちも日々どうやって学生に NPO のイベント、それから NPO のこと自体を伝えていけばいいのか悩んでいます。今日のインターンはですね、2ヶ月間、学生若者と NPO をどうつなげればいいのか、学生に NPO というものはどういう伝え方をすればいいのかっていうのに取り組んできてもらっています。その取り組みについて今日はお話をお伺いしたいと思います。では、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日はゲストに NPO 法人京都 NPO センターインターン生、西山凛太郎くんと渡辺真子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、元気ですね。はい、先ほどの、導入の部分でね、京都 NPO センターがなぜインターンを受け入れたのかという説明させていただいたんですけれども、まずは、お二人の自己紹介からお伺いしていきたいと思います。では、どちらからいきましょう。
じゃあ、はい
はい、渡辺さんから。はい、
京都 NPO センターでインターンをしています、立命館大学の渡辺真子と申します。よろしくお願いします。
何回生ですか？
2回生です。
かわいい。今未成年ですか？
あ、そうですね。
また19歳ですって、はい、皆さん。はい、普段は何を勉強されておられますか？
普段は、私は文学部に所属してるんですけど、うん、文学部の方で、地理学を勉強しています。はい、で、地理学、今はちょっと空き家の方に興味を持っていて、はい、夏の課題で、論文20本読んで、その4回生以降の3、4回生で卒業論文を書くにあたっての、研究テーマを決めてるんですけど、はい、その際も廃校とか の活用について勉強していきたいなと思っています。
はい、では西山くん、自己紹介を。はい、はい、
京都 NPO センターにインターン生として活動させていただいてます、立命館大学2回生の西山凛太郎と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、僕は産業社会学部メディア学科というところで、
メディア学科、
はい、はい、というところで勉強していて、すみません、メディア専攻ですね。
メディア専攻
というのを勉強していまして、まあ、新聞、テレビ、そうですね、あと、まあ、ネットとか、そういったメディアについて、メディアの効果とか、そういったものについて日々勉強しています。
このメディア専攻って昔からあった専攻ではないですよね？
そうですね、いや、そうですね、おそらく最近できた学科やと思いますね。
私もこの専攻を聞いてびっくりしました。はい、そんなお二人ですけれども、ちょっとインターンに来たきっかけとか動機とかをまた順番に聞いていきたいと思います。渡辺さんの方からお願いします。
は
い、
私は立命館大学の方で、ボランティアスタッフの学生コーディネーターっていうのをやってるんですけど、はい、まあ、そこのスタッフの職員さんの木村さんという方に
具体的な名前が出ましたね。
という方にちょっとこのインターンの話を、まず聞いたのがきっかけなんですけど、この大学の学部の 方で地理学を専攻していて、でその空き家の活用とボランティアの活動を何かつなげられるものはないかなと思って興味を持ったのが一番のきっかけです、
うん、じゃあ、サークル活動としてボランティアセンターで学生コーディネーターをしているってことですよね。そう、はい、そうです。もともと NPO とかボランティアに興味はあったんですかね。
もともと興味はありました。
いつぐらいからですか。
いつぐらい、
うん、この話聞いたことなかったね、
はい、でもなんかもう中学生ぐらいの時から何、うん、なんかあの神社でボランティアの境内を清掃したりっていうのをやっていて、うん、なんか団体に所属してボランティアをするっていうより、うん、地域の人とボランティアをするっていう活動をしていて、まあ、それをきっかけにボランティアっていうものに興味を持って、うん、でなんか具体的なそういうボランティア団体に所属したことがなかったので、うん、で大学に入って何かしてみたいなと思ったのが
きっかけでした。
きっかけです、はい。うん、
やっぱり地域性の地域性というか絆の強い地域ですよね、うん、渡辺さんが生まれ育ったところっていうのはね、はい、うん、さて一方西山くんはそうです、ね、インターンの同期、
同期ですか、はい、僕は全くそういったボランティアとか市民活動には一切関わったことがなかったんですが、うん、今回の夏に、まあ、時間があるということで立命館大学はそうですね、祝日とかがない代わりに夏休みとか春休みといった期間が長いので、うん、それを利用して、まあ、ラジオとかそういったメディア学科にも専攻っていうところで、うん、まあ、行ってみたいな、ラジオとかそういうのに参加してみたいなと思いまして、うん、今回ここにつながることになりました、
はい、このね、ハッピー NPO の、まあ、コーディネートを NPO センターがしていることもあって、今回のインターンのプロジェクトにはこの、ハッピー NPO のコーディネートっていうものも入れてるんですよね。
そうです、
はい。で、もう今1ヶ月半ぐらいかな、NPO センターでインターンをしてみて、じゃあ実際にですねプロジェクトに関わって学生に伝えるっていうポイントはお二人の中で明確になりましたでしょうか。きっとねこのラジオを聞いている多くの NPO の方がそれ知りたいわって思っていると思うので、まあ、伝えられるところがあったら伝えていただきたいと思うんですけれども、西山君いかがですか。
いやなかなか難しいというのがはっきりした現状であります。
学生の立場であっても学生に伝えるっていうのは難しい。
難しいですね、うん、やっぱりいいものってすごいたくさんイベントとかあって、うん、むしろこう見てきて、うん、なんで参加しないんだろうっていう、
あ、学生がね、
そうですよね、うん、があったりとかしましたね、
うんうん、でもそれを、はい、西山くん自体は見ていいものだと思ったけれども、はい、他の学生が見ていいものかどうかはわからない。
いやおそらく、うん、僕こういった活動してるっていうのはアルバイト先とか、うん、そうですね、友達とかにしてみたんですけど、うん、あ、そんな活動があったんやっていう反応が結構あります。
なるほど。そしたら本当に届いてないんですね。
届いてないですね。そうですね、それはあります。
うーん、じゃあどうやって届けたらいいのかっていうのがまず一つ壁としてあるっていうことですよね。
はい、
うん、他に壁だなって感じたこととかありますか。
そうですね、うん、今現在我々学生っていうのは、うん、そういった活動への敷居が高くなっているっていうのはあると思いますね、う
ん、あ、学生がの心のハードルが高くなっているっていうことなんですかね。そうですね、
はい、まあ、ボランティア活動であったりとか、うん、そういう市民活動に参加する人っていうのは、うん、なんどう言ったらいいんでしょう、ちょっと言葉は悪いかもしれないですけど、うん、意識が高い人、
あ、意識高い系ってやつ、
そういう目で見られますね。僕もそういうことをやってるんだっていうのを言ったら、うん、あ、西山くん意識が高いねみたいな。
え、それ意識高い系って言われるのは、
はい、
ダメージ受けるのダメなことなの。
そうなんですよ、基本マイナスなこともあるんですよね、
うん、ちょっとね今ね渡辺さんと西山くんの反応が2つに分かれてるんですけれども、はい、意識高い系って言われても特に大丈夫な子と、
いや意識高いってそんなに言われないですね私は。
あ、ボランティアをしてても言われない、
多分周りがそういう環境なんじゃないですかね。
あ、多分学生コーディネーターとかやってるから周りがそういう環境
は。あ、なるほど。
至って普通
って。なるほどなるほど。じゃあ周りに、はい、要はボランティアとかしてる子がいない、
全くいない状態ですよ、
全くいない子に関しては、
はい、
意識高い系って言われるとちょっとむずがゆい、
そうですね、きますね、
うん、
別に意識が高いからそういうことに活動してるわけではないというか、
うん、
そうですね、そういった思いありますね。
恥ずかしいの、それとも嫌なの、そう言われるのが。
嫌ですね。ちょっと周りの目を気にしてるんだと思うんですね。多分意識高いと見られることがちょっと嫌なのかもしれませんね、もしかしたら。
ということは実際にボランティアしてても、あの周りにボランティアをしてる友達がいなければ、ボランティアしているっていうのは言わない、言えない。そう
ですね、言いづらいですね。おそらく、まあ、これは全然確証とかはないんですけど、うん、例えば僕がツイッターとかそういうものをしていた時に、うん、こういうボランティア活動をしてるんだっていうのを上げたとすると、周りにとっては、うん、ん?みたいな、
聞いていく
感じがちょっとありますね。周りがそういう人ばっかりだったら全然、うん、あれ、
あのボランティアしてる人だったらいいんだけれども、
そうなんですよ、まあ、そうやって輪が拡散したりとかそういうのがあるんですけど、うんうん、まあ、僕みたいなのがちょっと、うん、ポンと上げると、うん、西山みたいな、ちょっと
その引かれるのが嫌やねんね。
そうなんですよね。
うん、私が学生の時からそういう引かれるのが嫌っていうのはあったような気がするけれども、うん、でもそのなんだろう、空気読めてないから引かれるっていうことはあんまりなかったのかもしれないですね。
なるほど。
そうか。で最近のそういう若者の気質とかをがあんまり社会に伝わってないんじゃないか、 NPO の人たちに伝わってないんじゃないかっていうことだよね、きっとね。
そうですね、うん、それを、まあ、少し伝えたいかなと思いますね、やっぱり。
じゃああれなんかな、うちでボランティアしてることはシークレットにしといてもいいよみたいなそういうことを言うと動きやすくなるのかしら。
いや、それもまたちょっと違う、
ね、それもまたちょっと違うんですね、うん、どう言ったらいいんでしょう、その人を使って拡散っていうのがちょっと難しいかなっていう感じですね。
よくあれですよね、 NPO の人たちが学生に期待するのはいろんな人に広報してほしいとか、あの発信をしてほしいとかっていうことを求めたりするけれども、それはちょっとやめといた方がいいっていうことですかね。
そうですね、
まあ、周りに同じような立場の人がいたら、まあ、それを広めてくれるやろうけど、うん、自分がボランティアしてて周りの友達がボランティアしてない状況で、
うん、
広めたところで別にその人たちは広めてくれるわけじゃないし、やっぱりそこが難しい、
う
ん、
なるほど。
そうですね、う
ん、最近の学生のこうなナイーブな心というか、うん、そのあたりを実際に掴んでおかないと、まあ伝わらないというか、 PR したとしてもその、反応しないっていうことですよね。しづらいっていうことですよね、はい、ちょっといろいろまだ壁がいる、ね、NPO と学生の間にお互い分かり合えてない壁っていうのがありそうですけれども、またあのこのあたり後半も聞いていきたいと思います、はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。スパイエアーのサムライハートです。どうぞ。本日はゲストに NPO 法人京都 NPO センターインターン生の西山凛太郎くんと渡辺真子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、では後半始まるにあたりまして、もう一度ちょっとプロジェクトの整理を、2人が関わっているプロジェクトは学生若者と NPO をつなぐ NPO のための PR っていうプロジェクトですよね。で、西山くんが今担っている仕事はこのラジオのブッキングコーディネートと、それから、
ポータルサイトを、
ね、はい、NPO センターが運営している京都市市民活動総合センターで、まあ、持っているポータルサイトですね。そこでの、情報発信をサポートしているということですよね。渡辺さんが担っているお仕事はどんなことですかね。
私が、インターンとして活動している内容としては、うん、9月の、まあ、半ば頃に、まあ、職員さんにプレゼン、うん、今までやってきた、この2ヶ月の活動を通して、うん、 今後その活動センターがどういうイベントをしていったらいいのかっていう、うん、まあ、広報の面とか対象の学生だったり、うん、まあ、そういう内容の提案をさせてもらうことになっています。
はい、NPO っていうものを学生にどう伝えたらいいのかっていうのの提案を、はい、していくんですよね。はい、でそのために、今まで渡辺さんには、いろんな NPO のイベントに実際に行ってもらいました。
はい、
今までで3つ4つ行っていただきましたかね。
はいはい、
で実際にあの学生目線で、うん、私だったらこのチラシで行くかしらとか、うん、で行ってみて学生にこの取り組みの活動の内容が分かるかなっていうことをちょっと感じてレポートを書いてきてもらってるんですよね。はい、でこれはあの NPO センター内部の宝物にはしたいと思ってるんですけれども、実際にイベントに行ってみて何か NPO と学生の壁、渡辺さん感じることはありましたか？
なんかまずその、うん、いろいろなイベントに行ってみて、行ってみたらすごい、うん、あこんなことやってるんだって面白いなって思うことはあるんですけど、うん、やっぱりそういう広報の面で、うん、私たちに伝わってないんだなってすごく感じました。
まずそのイベントがあること自体が、うん、全く知らないということですよね。はい、さっき前半にも出てきましたよね。
そうですね。
多くの団体さんがやっぱり情報発信そのものに苦戦している中で、うん、学生がいるところでにそのチラシを巻いたりとか、うん、まあ、情報を届ける手段を持っていないっていうことなんですかね。
私が考えてたのが学生に伝わ、うん、なんかそういうイベントとかボランティアの情報を伝えるにはやっぱり SNS が効果的なのかなって最初に、
うん、
あのこちらのインターンをした時にはそう考えてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱり
飛びつきそう私たちも、
うん、でもそうなんですけど、うん、でもあのやっぱりそういう社会的な活動とかそういうのはやっぱり流してしまいがちなのかなって思って、
うんうん、
やっぱりその以前の段階として、うん、段階やっぱりのチラシとかポスターをで見て、うん、それを見て、うん、SNS とかで、うん、その情報についてもっと詳しく知っていくっていうのが手段かな。
これ今すごく重要なこと言ったけど、 Facebook とかで、うん、そのイベントの案内が流れてきてもミスに本当にスルーしてしまう、うん、流してしまう学生が多いっていうことを今渡辺さんが言ったんですよね。はいはい、でその背景にはその意識高い系って思われるかもしれないとか、うん、
はいはい、
っていうのもちょっとあるのかしら。
そう、多分そうなんですか
ね。で自分が行ったイベントは絶対に発信しないですよね。
う
ん、
そうですね、
あのこんなイベント行ってきましたとか、
うん、
っていうのは自分の SNS ではきっと発信しないんです
よ、ね。そうですね、僕なんかはちょっと発信しづらいかなっていうのはありますね。
うーん、じゃあ Facebook で流していても学生は反応しない。
うん、そもそも Facebook あんまり利用してないのかなって思います。
そうですよね、
やっぱり今はインスタとか
インスタですよね。
でもそのツイッターでいくら広報してもそのツイッターも流してしまうから、
うん、
やっぱり SNS ってそういう面では使わないのかな。
今の学生には使、はい、届いていない、
うん、はい、
じゃあどうしたらいいね
でそれで私が考えてたのが、うん、チラシとかポスターを工夫して、うん、学生に見てもらうためのに何か工夫が必要なのかなって考えてるんですけど、
うん、
やっぱりそこも難しいなって思います。
じゃあどうしたら
いいねで今ちょっと考えていたのが、うん、その、まあ、対象の大学、例えば、うん、あの教育系の学部がある大学の近くに、
うん、
まあ、その例えばカフェとかに、うん、その教育系の学部の学生が興味を持ってもらえるような子どものボランティアとか、うん、そのような、
うん、
チラシを置いて、うん、見てもらえるような形で置いといたらちょっとは手に持ってもらえるかなっていうのも考えてたりしてたんですけど、
すごくアナログなやり方だけれども、あのこれおそらく NPO の広報の観点から言うと原点に戻れ的なやり方なんですけれども、そういうやり方の方が逆にいいだろうっていうことですよね。
はい、
で、しっかりと対象を絞って、あれです、教育に興味のない大学の近くのカフェに 教育系のボランティアのことを置いても無駄なんですね。
そうですね、
やっぱり関連性がないと、興味はないのかなって思いました。
ということで、実は今、子ども系のイベントだったら、子どもサポートとか教育系のイベントだったら、こういうところにチラシを置いたらいいんじゃないか、そしたらボランティアが来てくれるんじゃないかっていうようなリストを実は渡辺さんが作っているんですよね。はい、どれくらいの大学をピックアップしてるんですか。大学じゃないですよね、学部。
十何校か大学あるんですけど、でもなんかその中でもいろいろその学部によってちょっとずつ方針が違ったりして、まあ、その例えばなんか子供と遊ぶボランティアを、この学部のあるこの大学のある近くのカフェに置いたところで、まあ、これには興味がないんだろうと、ちょっとずつずれてしまって、
なるほど、同じ教育とか子供とかでも、
絞ったとしても
子供と遊ぶとなんか子供の心理的な ケアをするとかではちょっと離れてくるんですかね。
興味を持ってもらえたとしても、その自分の学部の中では活かせなかったら、あ、ちょっと違うかなって思ったりするかなっていうのも考えて、いろいろ考えると本当に難しくて、
まあ、広報していくためには対象をよく知るっていうのは本当にセオリーですけれども、そこを徹底してやらないとちょっと太刀打ちできない時代になってきたっていうことですかね。西山くんはこれからどんな提案をしていただけるんですか。
そうですね、逆に僕は Facebook で伝えるというか、SNS はまあ意味がないというか、まあいう話をされたんですけど、逆に SNS でもまあその若者を捉えやすい SNS と、まあそうでないやつがあると思うんですよね。Facebook っていうのは今の僕らからしたらちょっと敷居が高く感じますね、やはり。なんで今総務省のデータとか見ると、伝わりやすい SNS っていうのは LINE ですよね。なんでどう言ったらいいんでしょう、公式アカウントみたいな、LINE の公式アカウントみたいなのを開設してみると、もしかしたらよかったりなんかもしますね。
そう、それね、私ね言われているんですよね、 LINE を NPO センターで作りなさいと言われているんですが、はい、まあ、この後はですね、一度 NPO センターの方であのお二人から提案を聞いて、はい、でそれをあの多くの皆さんにですね還元できるようにちょっと仕組みを整えていきたいと思います。はい、ではあの最後にですね、ちょっと一言ずつ西山君、渡辺さんに今後の、学生生活の抱負、今回のインターンをどう生かしたいか一言ずつお願いします。じゃあ西山君から。
そうですね、今回やらせていただいて多くの人と出会えてですね、まあ、積極的に自分から話していくことが大切だと思いました。また積極的に団体に関わっていくことが大切だと思ったんで、これからも、まあ、他のインターンとかでも積極的に自分から行くっていうことを大切にして頑張っていきたいと思います。
はい、では渡辺さん。はい、
私はもともとボランティアとかに興味があったっていうのもあるんですけど、まあ、このインターンとしてもっとこれからも NPO とかボランティアの活動に関わっていきたいなっていうのを改めて思ったので、まあ、学生コーディネーターの仕事だったり、まあ、他の、 あの学校の中でゼミの活動でちょっと協力している地域の活動があるので、まあ、あとそれとかインターンとかいろんなことに興味を持っているので頑張っていきたいと思います。
はい、ということで2人残りの学生生活、ますます頑張っていただきたいと思います。社会に出ても頑張ってくださいね。
はい、
はい、今日は、西山くんと渡辺さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。
また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロキンで、詳しくは近畿ロキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。